君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
半導体デバイスのことで頭がいっぱいなのに、三度の飯より有機合成化学が好きなのに、女子だから文系クラスを勧められた時代は終わりました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大の組織男女共同参画推進本部の取り組みについて、義歌大教育研究基盤センター所属電子顕微鏡の先生中野博美先生と、義歌大総務課副課長大石真由美さんに聞きます。
中野先生といえば、あの電子顕微鏡の先生ですけれども、
はい、
相変わらず覗いてますか？
もちろんです。最近は蛍光体材料をしっかり研究をして、うん、今度はまた学会に、招待講演で呼ばれたりしているので、しっかり研究成果を出すためにですね、うん、学生と一緒に研究していますよ、ちゃんと。
はい、学長補佐になってももう第一線で大活躍中の中野先生ですけれども、
ありがとうございます。
今日は何のお知らせですか？
今日はですね、男女共同参画推進本部になりましてから、川柳コンテストというのを恒例のですね、やりまして、それで今日は登場したわけでございます。
あのシリーズですね。もうこのコーナーずっと聞いてくださっている方はこの声でピンとくると思うんですけれども、一般の皆さん、義歌大は男子男の学生が多くて男の先生が多いというイメージがあるかもしれませんけれども、それを打破したいと。
そうです、実はですね、今年度ですね 8.2% までですね、女性の教員がですね、本当に浮上しまして、これからますますですね増えていく環境が整いつつあるところで、
はい、
これも一因ですね、やっぱりこういうコツコツとね意識改革をしてきたおかげかなというふうに感じております。
もう先生いらっしゃった時はもっと少ない数字が
4.9% です。
すごい伸びてきましたね。
伸びてきました。私が男女共同参画推進室長を拝命した時は 4.9% だ、一番低かったんですけど、今度 8.2% までなりましたんです、
はい、女性の研究者増やすためには、女性の学生も増やさなきゃいけないということで、女子中学生集めて教室やったりとかね、
してますね。今年もやります。ぜひおいでください。
でとりあえず今日は川柳コンテストの結果が出たと。
はい、そうなんです。でこれにつきましてですね、人事労務室長の大石さんの方からですね、審査に関わっておりますので、大石さんの方からですね、応募状況ですとか今年の、作品の傾向なんかをですね、お知らせいただきたいと思いますので、大石さんの方からよろしくお願いいたします。
はい、大石さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
普通の川柳コンテストじゃなくて、はい、男女共同参画の川柳コンテストです。
そうです、川柳コンテストについては、はい、平成27年度から男女共同参画週間、今年は6月23日から29日だったんですけれども、こちらに合わせまして学内の教職員学生を対象に募集を行っているものです。
生徒学生だけじゃなくて、はい、先生も。
あ、はい、そうです。
事務の人たちも。
あ、はい、事務もですね、
みんな
、はい、学内にいる方、はい、は誰でも応募できるような状況になっています
。男性も女性も。
あ、はい、そうです、はいはい、でこちらについてはですね、今年は58作品の募集がございました、
はい、
でその中でですね、審査はですね、男女共同参画推進本部長の、本学の理事副学長の大貝先生を審査委員長といたしまして、
はい、
教職員と学生の代表から構成された審査員8名によるもの、審査員が第一次審査と第二次審査で作品を上位、1位から6位までを決定しました、
うん、
で第一次審査はですね、各あの審査員が自分のこう気に入った作品をですね、いろんな自分のこう考えをもとにですね、1位から5位まで選びまして、あの1位を5点として配点しまして、うん、その結果を持ち寄って第二次審査として審査会を開きまして、その中であの決定をいたしました。
はい、いろいろもうきっちりルールが決まってるわけなんですね。
そうですね、
審査方法というか、
は
い、
ただあのその点数だけに頼るものではなくて、うん、あのそれぞれ審査員の思いとかですね、うん、そういったものを聞いた上で、あの上位の1位から6位を決めさせていただきました。
そう、直木賞は芥川賞みたいですね。
はい、そうですね。で、選考にあたっての観点といたしましては、まずあの先ほども申しましたように、はい、男女共同参画推進のための意識啓発を目的に、うん、この川柳の募集を行っておりますので、そういったことを念頭に置きながら、あの単に一般にあるような男女共同参画の、あの川柳っていうだけでなくて、こう大学ならではとか技科大ならではっていったところも念頭に置きながら、うん、あの選考をいたしました。
理科大ならではの作品だなというところはポイント高いわけですね。
そうですね、はいはい、
そんな中、はい、58区は集まったわけですけれども、はい、どんな結果になりました？
はい、今年の最優秀賞は、うん、子どもたち大好き土日のパパご飯、こちらの職員の方があの応募された作品が最優秀賞となっております。
子どもたち大好き土日のパパご飯、
はい、
かわいいじゃないですか。
そうですね、うん、はい、
これ職員の方はパパなんですかね。
あ、パパなんです、はい、
自画自賛な感じでご自身が、ね、あの普段はあのご飯作られないですかね。
あ、ちょっとそこまではあの多分来てはないんですが、
土日限定でご飯作ってるのを喜んでもらえるっていうことじゃないですかね。
そうですね、あの男性職員の方、この人実はですね、うん、去年も取ってるんですよ、去年も取ってます。今年も、今年はだから最優秀賞なんで、うん、今年も取ってるんですけど、
去年は最優秀賞
ではなかったですけど、
まあ、優先してる。
そうなんです、もう一回あの応募してくださって今年1位になったんですけど、はい、で2位がですね、オフィスでは妻でも母でもない私。ああ、いい感じでしょ。
いいです。
これ職員さんのやつなんです、女性の職員さんなんですね。で3位はですね、認め合い競い合って作る社会、これ学生なんです。でその次がですね、入選作品なんですけれども、平等に男女の活躍作社会、これも学生さんで、うん、5位がですね、鳥たちに学ぶ子育てひばりが丘、これ大学らしいですよね、ひばりが丘入ってますから。
そうですね、う
ん、で6位がですね、イノベーション男女目線の融合化、うん、これが教員作品なんですけど、実は私なんです。
あ、そうなんですか。一番最後に入ってますけれども、
もうギリギリ入りました。
それはもう中野先生の遠慮かもしれませんけれども。
いや、あの私はだから審査員には関わっていないんですけど。
おー、選んでもらえたわけです
ね。やっと選え、私あの実は一番最初にですね、最優秀を取りました。毎年出してるんですけど、今年やっと入りました、うん、また
あ、1回目の時は最優秀賞取られた。
そうなんです。
あ、もしかしてライバルが少なかったんじゃないですか。
52区ですね、最初は。
あ、いや結構ライバルじゃ多かったじゃないですか。
まあぼちぼちですね、その時とひらめいたんですよ、はい、いい感じ。
じゃあ多分1回目のその中野先生の作品を見て、みんなびっくりして刺激されて、これは本気で臨まにゃいかんと思って、2回目はハードルが高くなっちゃった。
そう、2回目だから学生さんの応募がすごく多くて、うん、今年も学生さんの応募がすごく多かったんです。
嬉しいですね。
嬉しいですね、うん、だからもうちょっと教員の応募増えてほしいんですけど、実際にはあの昨年も今年も学生さんの応募が非常に多いんです、
ね。まあ、いいことだろうなとも思うんですけれども、はい、先生たちはもっと頑張れと。
そうなんです。ですからですね、あの次にですね、あの我々は実は10月にですね、うん、講演会をするわけです。少しずつ少しずつ意識が高まっていたんですけれども、はい、やっぱりこの教員とかマネージャークラスの先生とかですね、そういう方たちにですね、意識を変えてほしいなと思いまして、今年はですね、イクボス講演会っていうのをするんですよ。
学生向けというよりも
学生も会社に入って聞けるように学生も今こういうことを、学ぶ時期だと思うので、うん、学生からマネージャーまで全て、うん、どちらかとですねマネージャークラスの先生にもぜひ聞いてほしいなマネージャークラスの教員職員の方にもぜひ聞いてほしいということで SD 研修の一環としてイクボス講演会というのをやるんです。
イクボスって最近よく聞く言葉ですけれどもね、
わかります？
イクボスですから育児をしている偉い人たちのこと、
ね、そういうことを、ね、よく言われるんですけどそうではなくてですね、うん、職場で共に働く部下スタッフのワークライフバランスを考えてその人のキャリアと人生を応援しながら、うん、組織の業績も出しさらに自らも仕事と私生活を楽しむことのできる上司っていうのがイクボス、要するに育てる、
育てるのは部下を、
そうね、部下も育て自分も楽しみ、要するにライフもワークも楽しみながら業績を出しましょうって、そういう人たちがイクボス、イクボス10か条っていうのもあるらしくって、まあ、そういうイクボスをと概念を最初に提案された方に来ていただいて講演をするということで、うん、一般の方も参加ができるわけです。
へえ、じゃあ豊橋の皆さんが素敵なイクボスになっていただくために、はい、こういうことをしているわけなんですね。
そうなんです。で10月12日14時40分から図書館のマルチプラザにて講演会をいたしますので、はい、ぜひですね地域の方にもお越しいただきたいなというふうに考えております。
図書館というのは義科大の図書館、
そうなんですよ
ですね、
はい、
10月12日の、お昼2時40分から、
はい、
これは、参加したい方はどうすればいいんですか？
申し込み不要です。
あ、もうこの10月12日のお昼2時過ぎに行けば、
はいはい、図書館にはですね今オープンになっておりましてカードがなくても1階エリアに入れますので、うん、
はい、
でまたですねちょっと早く来てしまったわという方は、コーヒーとか飲んでいただいてお待ちいただくスペースもございますので、うん、ぜひですねお気軽に図書館に足をお運びいただきたいなと思っております。
は
い、
もう豊橋図書館いくつかありますけれどもね、実は義科大の図書館の1階は、どんな方でも来ていただいてウェルカムなんですよね。
そうなんです。
もう最近いろんな研究室でその話を自慢されるんですけれどもはい、なかなかでも大学の図書館ってね学生以外にはちょっと入りにくかったりするんですけど、そんなことない？
それでですねもっと入りやすくするためにですね、実はですね、うん、我々はですね図書館にですね女性支援のエリアっていうのを設置いたしまして、それでですね、はい、子育て中の人とか地域の方、うん、それからそういう人たちに、気軽に女性支援エリアを作っていただこうというエリアを設けたわけです。
うん、僕もね前施設見学させていただいたことがあるんですけれども、まあ図書館なんか新しくなりましたから、綺麗は綺麗なんでしょうけれども、いろいろエリアがあるんですね。
あ、はい、あります。まずですね、うん、女性専用ルームといって更衣室とパウダールームが一緒になったお部屋がございます。
はい、
あと休憩室がございまして、その中には授乳できるスペースも用意しております。
うん、
でこちらの2つの部屋は女性専用ということで女性の方しか入れないんですけれども、うん、一般の女性の方もですね受付の方でゲストカードを借りていただければ利用することができます。
これは利用するときには受付寄っていただくことになるわけですね。
はい、ともう一つはですね多機能ルームといたしまして、一部畳が用意された部屋がございます。こちらについては女性に限らずどなたでも利用することができます。
うん、はい、これなんかもねもうパッと見図書館とは思えない 畳の部屋ですよ。
はい、そうですね。
で壁もちょっとこの、うん、黄色っぽい壁面に薄緑色の一面だけが一抹模様みたいになってましたね。
はいはい、
とってもおしゃれな空間ですけれども、
はい、
例えば皆さんどんなことに利用されるんですか？
そうですね、この多機能ルームは結構学生さんがこう利用されているのを見かけますね。はい、
学生さんがよく使って、
やはりこう畳でこうちょっとくつろぎやすいというかですね、うん、そういったところで利用されているようです、
ね。はい、大学で畳でくつろげるとは思わないですもんね。
はい、
この部屋はですね例えば学会の時に託児ルームとして利用するために畳を使っています。うん、であとですねここは留学生とか多いので、うん、ティーセレモニーのですね文化を交流したりですとか、例えば 着物を着て何かをやるとか、他大学との異文化交流の場としてこういう場所を使わせてあげたいということで、うん、いろんなですね地域交流異文化交流にも使う、それからもちろん託児所としてキッズルームとして使えるようにということですね、いろんなコンセプトに基づいて作った部屋なんです。
はあ、なるほど。せっかく日本の大学に留学してるんだったら畳の部屋で何かできたらきっと楽しいですね。
素敵ですよね、うん、まあこういう図書館の女性エリアがあるんですけど、さらにですね、うん、活用するために、うん、我々はですね豊橋市と連携してですね、実は、ね、今年ですね女性のためのプレゼン研修っていうのをやるんです。
プレゼン研修っていうのは何ですか？はい、
ですね、まあ、今の女性活躍推進法が施行されてから女性活躍に向けた取り組みっていうのを各団体で進められているのはご存知だと思うんですけれども、はい、そういう場面場面でですね女性がプレゼンをする機会っていうのは非常に増えてきているわけです、うん、ですけれどもですねそういう女性の意見をしっかり発信するためにはですねやっぱりですねしっかりちょっとプレゼン力っていうのが重要であろうと考えて、うん、実はですね一昨年度から豊橋市と連携しながらですね、はい、実は女性の農業団体向けにですねこういうプレゼン研修をやりまして非常に好評でニーズが高かったんです、うん、でその習う前と習う後とですねビフォーアフターが劇的に変わるんだということを感じ取っていただいてですね、これはぜひ習いたいという方が非常に多くてですね今年そういうニーズを踏まえてですね実は男女共同参画推進本部として真剣に取り組もうではないかということで1回目はですね本学の図書館のマルチプラザを使ってで2回目は豊橋市の男女共同参画センターというところで2回に分けて行う予定でございます、うん、でこれについてはですね窓口の受付に関することなんかをちょっと大井さんの方から説明していただきたいと思います。
はい、参加したい方はですね、
はい、窓口の方はですね豊橋市役所の市民競争部市民共同推進課になります、うん、はい、で申し込み方法なんですが10月の1日から電話ファックスまたはインターネットから申し込みが可能となっております。
はい、まだ受け付けてないわけですね。
そうですね、
はいはい、10月1日から申し込めるということです。
はい、
電話でもいいしファックスでもいいしインターネットでもできる。
あ、そうですね、
お家でできるわけですね。
あ、はい、です。
まあ、詳しくは豊橋市役所、
はい、
市民共同推進課のサイトでインターネットで申し込みできるということですね。
はい、はい、そうです。
そうですね、プレゼンっていうと、いい素敵なアイデアとか熱い思いがあるだけではダメでやっぱりコツがあるわけですね。
そうなんです。例えばお花の生け花でも、うん、コツってあるじゃないですか、うん、で習ったことのある人と習ったことのない人って、うん、見ただけで分かるじゃないですか、うん、それと同じでプレゼンにもコツがあるんですね。ただね並べ立ててパワーポイント作って並べただけでは相手に伝わらないわけです。で言葉に重みを乗せる、うん、そしてストーリーを作って相手に記憶に残っていただく、いつまでも記憶に残る、そのためにはどうしたらいいかっていうのをですね、うん、お教えしたいコツをですねぜひお教えして、ビフォーアフターが劇的に変わりますよ。
それ男も聞きたいですよ。
男の人は会社で研修とかいっぱいあるじゃないですか。
女性は参加しにくいんですかね。
いや、働いてる女性で企業にいらっしゃる方は習っていると思うんですけども、うん、例えばですね女性の農業団体の方とかシニアの方とか、うん、例えば農協ので理事されている方なんかはですね、うん、会社でそういう研修を受けるわけじゃないので、うんうん、やっぱりわからないっておっしゃるんですよ、うん、それでもプレゼンの機会がどんどんどんどん増えてくるんだと、うん、ですからそういうのを、やっぱり習う機会が欲しいんだと、うん、その時にそのマニュアルみたいに本を読んでもなかなかわからないからやっぱり自分のプレゼンを持ってきて直してもらって劇的に変わるところを見てですね、あ、こんなに変わるんだったら素晴らしいっていうので、まあ、いろんな人がもう一回やってくださいっていう声を聞いてですね、今年ぜひです、うん、また豊橋市と連携してやらせていただこうかなと思っているので、はい、きっとですね元気が出ると思うんです、
うん、
女性の方が。
講師は中野先生がされるんですか？
そうなんです。あ、私なんです。
この声でしてくれますので、はい、安心していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、これ受講料とかは？
受講料無料なんです。豊橋市がですね、うん、共同でやっておりまして、例えばですね、はい、お子さんがいてベビーさんを連れてきたいという時は図書館のエリアのキッズルームでベビーシッターさんを雇って、そういう時間帯だけ ケアするっていうことも全部ですね豊橋市の、市役所で、うん、あの共同でやらせていただきますので、はい、非常に安い
安いっていうかただですけどね
ベビーシッターさんの料金については1時間
託児の場合はね
託児については少し1時間わずかなんです
けどお菓子代とか多分
そうですそうなんですその程度になりますけれどもあとはですね受講料は無料でございます、
はいはい、その辺も詳しくは市民共同推進課のページの方に出てるかと思います、は
い、間もなくご案内させていただけると思いますのでぜひですねご参加いただきたいと思います、
うんはい、10月1日から申し込みを受付で、はい本番は11月9日と11月18日日とあって、はい、9日が
平日で本学であります、うん、11月18日が土曜日で豊橋市男女共同参画センターで行います、
はい、ライフポート豊橋にありますね、はい、という会場になりますので気軽に行けるかと思いますということで理科大の中をもうはみ出しちゃうわけですね
そうですね基本的には図書館の女性エリアを地域の方に活用していただきたいっていうのも一つには目的としてございますし、うんはい、地域が元気になって大学が元気になっていろんな方が来ていただいて、うん、で地域に開かれた大学にするっていうのがやっぱ図書館の女性エリアの目的でございますので、うん、ぜひですね多くの方に活用いただきたいなと思っています、
はい、もっと気軽に理科大の、ね、設備、はい、せっかくいいところがありますのでご利用になっていただきたいということでいろいろなあの提案をしていただいておりますその中から、まあ、ピックアップしてですねイクボス講演会10月12日ですそれから女性のためのプレゼン研修が11月9日と11月18日です、そして川柳コンテストもね結果が出ましたんでその辺のお話を伺いました大井さんありがとうございました
ありがとうございます、はい、
中野先生もあのご自身の研究と両方で大変でしょうけれども頑張ってください
ありがとうございます
天白の城
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけですその意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうがせっかくこういう機会があります知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっていますそれが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーさて今日お話を聞きました理科大男女共同参画の業界用語は
イクボスイクボスとは部下やスタッフの仕事と生活の両立を考え組織に関わる人のキャリアや人生を応援しながら組織の業績を上げ自らも仕事も私生活も楽しんでいる上司のことです
どの大学にも車好きな学生はいてどの大学にも自動車研究部なんていうのがあったりしますドライブしたりせいぜいありもののパーツでチューニングしてエンジニア気分を満喫するのが活動です次週9月2日の天白の城はマフラー1本チューブ1本から手作りでフォーミュラーカーを大学生が作り上げ力と技を競い合う全日本学生フォーミュラに参戦します理科大自動車研究部の活動を紹介しますお楽しみに